Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
ゲストコーナーです。6月に続いて和太鼓奏者の二村正弘さんにおいでいただきました。
おー、カモン。拙者親方と申すは板橋村から来た二村正弘左衛門でございます。あいうえおいうえおはうえおはえおはよあいうえ、おやや親におやまり、おやややおやにおやまりとおい。はい、板橋区から来た二村正弘でございます。また呼んでくれてありがとう、あさこ。
いやいやいや、本当に二村くん、あの声がね、とっても、なんていうかな、鍛えられた声って。
あ、うるさい。
うん。いや、鍛えられた声にね、やっぱり長い年月、こう、うん、なんていうの、表現活動してると、はい、そうなるのかなと思いますけれども。
まあ、あの、オクターブは、うん。ちょっとオクターブですね。わかんないですね、うんうんうん。専門のことは朝子に任せます。
いやいやいや、声がね、はい、とっても魅力的です。はい、はい、ちょっと、
はい、
ってそこ、引っかかるとこじゃないか。
はいはいはい。スルーしてください。
はい。あのニムペディア、あ、ウィキペディアならぬニムペディアなるものが出回っているので、私ちょっとそれを読ませていただこうと思うんですけれども、
はい、
二村正弘、本名二村正弘、いや、役者和太鼓奏者の時は、正弘の字が違うと。
はい、以前あの小学校とか全国回ってた時に、うんうん、漢字だと読めないといけないと思って、下をひらがなにしてみました。
あ、いいですね。お笑いの時は二村正を名乗る、はい、
あのですね、はい、木村拓哉、はい、訳してキムタク、
はい、
二村正弘、訳して二村正っていう感じで一応あの短くしてみました。ショートバージョンで。
あ、そうですか。それがお笑いの時に、
ね。ひらがなで一応ね。
わ、はい、かりました。身長165センチ、はい、体重72キロ。
あ、72キロ減ったんで、そこ直しておいてください。
70キロ
で、この間もうちょっとで、60代にいけるぞって言って、家でパーティーしました。
はい、うん、あ、おめでとうございます、
は
い、
また71に戻りました。
いや、でもほら、これから夏だから絞れるんじゃないですか。
いや、でもそれだけ食べるし、あ、そうです、飲むし。
あ、大好きですよね。
はいね、やっぱりね。
はい、劇団廃所養成所卒業し、その後数々の小劇場活動をしている、
はい、
芝居ガランチョブラザーズメインキャストとなり、第2回公演より解散まで活躍した。
そうですね、副座長をやってました。座長と僕がたまたま同じ年で、うん、座長は、大衆演劇の土佐回りを、もともとは彼は東映研修所もいたし、うん、お笑いスター誕生の予選も受けて落ちてるし、まあそういうで、池袋このスカイストリップ劇場でストリップものコントもやってたし、なんだかんだで、ある方のお導きで、俺の友人が劇団旗揚げするから手伝ってくれって言われて、まず一回まず見てみようと、
はい、
見てみないとね、
はい、
話にならないから、家に行ったらまあまあ面白いと、
うん、
でまあ僕好みだと、はい、いうことで、次にじゃあ稽古場来いと、
はい、
吉祥寺の稽古場行きました、
はい、
九歩の家っていうところ行きました、
はい、
そしたら帰りに、吉祥寺の駅の近くのガード下におでん屋さんがあります、
うん、
そこのおでん屋さんで焼き鳥じゃねえやおでんをつまみながらとくとくと、
はい、
頼むよ、二村出てくれよ、で入ってくんなきゃもう俺返せないよとか言われちゃって、返さないって言われたって困るから、じゃあまあ第2回目から出るよなんていう感じで、
半ば拉致。
そうですね。で実はですね、はい、まあ、朝子も、はい、劇団活動っていうか、もう僕より全然ベテランで長く知ってると思うんですけど、そのお導きをくれた人は、
はい、
東急打首の旗揚げメンバーなんですね。
お
ー、はい、でその方は、ちょっと今残念ながらちょっと、お星様になっちゃったんですけれど、
はいはい、
あのその時僕も霧ヶ谷じゃれ、
うん、
あの最初行った時に、うん、行った時に陽さんとか、うん、大谷さんとか来てましたね、
うんうんうんうん、
お会いしました、有福さんとか、
うんうん、
はい、まあ、その方の
自由劇場の人たちね、
はい、そういうことですね。
そうでしたか、
はい、
それでまあそんなこんなもありながら、今はもう和太鼓の活動がもう、
はい、
止めどないっていう。
止めどもないというか、
噂を聞いてますが。
26時間1日欲しいぐらいですね。
うわ、
なぜ26時間って聞いてください。
なぜ26時間？
ホワイね。ホワイ。うん。
はい、
because、
はい、
これはあの、僕2月6日生まれなんですよ。
はい、
昭和36年2月6日、はいはい、で二村、はい、通称二村ちゃんとか二村さんとか言います、はいはい、だから26時間欲しい。
ああそういうことか。なんだ、なんか今忙しい話からの話だったので何か理由を答えてくれるのかと思ったんですけど、またそういうパーソナルなことだったんですね。
パーソナルメッセージです。
あそうです、
そ大したことじゃないです、はい、ただ時間がもうちょっとあ、いつも、ね、眠くなっちゃいます。
わかりました、
はい、後半ね。
そうですか、はい、そんな二村さん、ほらあの今日ね7月8日今日に来るまで7月6、7、8ともこうずっとイベント、
はい、太鼓の、ね、3連ちゃんのも
イベント続きだ
ったウェアしたいの大騒ぎ、
うん、
7月6日、
はい、
ですね、
はい、まず、
まず水曜日、
はい、小学校
埼玉県鴻巣市の小学校で、はい、3時間、はい、3次元か、
はい、
授業をやってきました。
うわ、
はい、
うわ小学生に何を
太鼓を、うん学校の授業なんで45分ですね、
うんうん、
それで、見せて太鼓の説明したり、
うん
演奏見せたり。
それって音楽の時間なの？
それは、音楽というか、はい、芸術鑑賞みたいな感じの一環だと思います。
は、はい、はいはいはい
はい。で、それが水曜日、
はい、
で木曜日が7月7日、
はい、
七夕様、
はい
三月愛っていう歌手の方がいて、はい、その方のサマーディナーショー原宿、うん、なんだラドンナっていうところでやってきました。で、その方の、一番今、うん、売りの、風乗ってけっていう曲があるんですけれど、はいその曲の最後にやるときに僕が、うんプロローグで、うん、演奏して、うん、曲の中でまた太鼓も味付けすると。
うわ、かっこいいですね。
やってきました。
ほら今さ結構和のテイストで歌謡曲ね、はい、演奏するっていうのなんか流行ってるとまではいかないけども、ね、それかっこいいっていう風に
ね、
はい、思われてみんな皆さんそういうのを使ったりするみたいだけど、
は
い、
で三月愛さんはそれをこういう、うんまあ、レコードとか CD とかの時はまあレコーディングしますよね、打ち込みとかで、
うんうん、
で自分がライブとかやるときに生でやりたいっていうことで僕にちょっと、うんオファーっていうかあれがありまして、で、盛り上がって、終わりましたね、
はい、いいですね。あのリハとかはどんな感じだったんですか？
リハ2回ですね。
あ、
はい、うん生バンドが入るんで、うん、生バンドの人がどういう演奏するのかっていう、うんCD だと、うん三味線とか入ってるんですけど、
うんうんうん、
この、聞いたら、うんまあ実際はいないんで、うんそこはキーボードで やったりとか、うん
まあ、シンセとかね、
シンセとかそういうのを使ってやるっていうことで、あと大太鼓って大太鼓っていうかあと、うん生バンドの人たちが 6P ぐらい6名ぐらいいるんで、
うん、
あのエリアの和太鼓をやる場所のエリアで太鼓の大きさとか、
うん、
そういうこととかフリーが小さくしなきゃいけないとか、年配の方が多いからあんまり大きな音出したらびっくりしちゃうんじゃないかとか例えばお祭りに行くドンドンドンカラカッカッドドンがドンカラカッカッドンドンドンみたいな声なんかそれお祭りみたいなそういう音の方がいいのかとか、したらプロデューサーというか演奏の方がいやガンガンやってくれと、うん
へ
うん、で和のもうどんどん遠慮しないでやってくれという方なんで、そういう感じで今
よかった、
はい、よかったですね。
それはきっと素敵なディナーショーだったんだろうなと思います。なんか五臓六腑に響き渡るもん ね、やっぱり低音はね、はい、太鼓の
そうなんですよね。
かっこいい、
やっぱり日本人に生まれてよかったなと。
そっちまで来る
そういう
オチ
か。
すごいな。まあそんなこんなで私たちも8月にね、その太鼓の音が、お客さんに届けられるように企画があったりするので、それも楽しみですよね。
楽しみ、もともと本当楽しみですね、
うん、
それがあってひょっとしたら、織姫と彦星みたく、
うん
二村雅弘と南谷麻子が何十年ぶりに
こう出会ったんだ、
出会って、それからどうなんだ、
うん、1年に1回会わなくちゃいけない
からノルマということですか。すみません、この間会ったばっかなんですよね。
あ、そうですけど、本当に
これからね、
ありがとうございます、とりあえず1ヶ月に1回会ってます
とりあえずノルマでお願いします。
そうか、まあ、二村さんは結構あの築地の界隈のね、
はい、
あのお店にも詳しいということで、
そうですね、築地場外で働いてたこともありますし、
はい、
築地丸竹っていう卵屋さんがあって、
はい、
テリー伊藤さんのお兄さんの、が5人兄弟なんですね、うん、で兄伊藤っていうあの名前でよくテレビとか出てた方が、まあ、あ残念ながらお星様になっちゃったんですけど、うん、その方の、長男さんが今社長で、うん、その方が今僕の、演奏和太鼓の演奏活動とか、うん、役者活動とかを、うん応援してくれているっていうことで今日丸武さんの卵を、はいはい、なんと、はい、丸武さんの卵を南谷朝子に進呈
ありがとうございます。
あちょっと音がでかすぎてあのハウっちゃってごめんなさい。
じゃあディレクターにも後でお分けしましょう。ありがとうございますということで、今月も、にぎやかな二村正弘さんにおいでいただきました。またじゃあ、まあ、来月もじゃあお願いしようかな。
来ます、
はい
はい、
では
何やっても来ます。
ありがとうございました。
今度はもうちょっと滑舌よく、
あいやいや
ブスバスガイドのバスガス爆発、
はい、もういいですそれはやらなくて。
いやですか。
ありがとうございました、
はい、どうもです。
またね、
はい、さよなら。
二村さんありがとうございました。8月、ご一緒するのが楽しみです。さて7月15日からいよいよ林光郡公演ブレスレスが始まります。ブレスレス、これはね30年以上前に、作家の坂手洋二さんが、岸田戯曲賞を取った作品なのかな。そうなんです。この、大作を2時間半ぐらいある大作を、現代やってしまおうというすごいエネルギーに満ちた稽古場を今私たち繰り返しているんですけれども、いや今回私妻という役なんですね。妻です。夫と妻の妻です。で夫を演ずるのは演劇界40年以上のベテラン鴨川天使さんです。あの鴨川さん一見こわもてなんですけれどもね、役作りはとってもナイーブな役者さんです。はい、そう鴨川さん、まあいろいろねダンスの公演とかにも精通してて、もう踊っちゃうのかな、舞踏かな、わからないけれども、まあダンスとか、まああと道具作りがとても上手な役者さんでして、あの劇団林光郡では鴨川さんは小道具をね毎回担当されてるんですね。であのちゃぶ台ぐらいは自分で作ってしまうという腕の持ち主。いやそれからあとあの演劇の舞台の場合あの借り物の小道具、小道具いちいち作らないで、時代性ね時代背景に合ったものを借りてくるとかいうことも行われるんですけれども、それが高津小道具というね専門の業者さんがいるんですけれども、その高津小道具の人たちともとてももうもうしょっちゅうねあのこれ貸してあれ貸してって言いに行くから、まあ、担当なのでねあのとても精通してらして、まあ、どこの棚に何があるかも知っていると、この間おっしゃってましたけれども、はい、そんな鴨川天使さん、今回はねあのブレスレスの舞台はねゴミ捨て場が舞台なんですよ。どんなゴミ捨て場かは劇場にいらしての皆さんお楽しみですけれども、まあ、ちょっと圧倒される舞台美術だと思います。そんな、舞台の中で公演を押し迫った今はね、小道具隊長として鴨川天使さんは、ゴミの中身を、ね、集めるのに集中しているんです。それなんで、そんな鴨川さんと私の楽しいおしゃべりをちょっと皆さんにも聞いていただこうかななんて思って撮ってきました。どうぞ。え
小道具って書いとかないとダメなんです。結構集まってきました。
いやまだまだだね。
カムさんそれどこで買ってきたやつです
。すいません。
ペットボトルとかは集めてますか。は集めてない。
集めてないけど、集めても大丈夫。
なんか、結構何の色もついてないやつだったらいいかなと思って、うん、とかこういうのとか。
そうそうそう。
ですよね、うん、 もう出るたびにここに私密かにリスみたいに貯めてるんですけどでもこれ自体をどこに貯めておけばいいのかっていうのが、
いやもう黒作って、うん、その中バンバンバンバン入れておけばいい。
あ、そうですか。
これは動かさないゴミとかなんとか、うんうん、で自分たちのゴミだけは管理してもらって他のゴミは何にも、
うん、あ、そうですか、うん、じゃあ適当に自分で入れちゃっていい、うん、はい、わかりました。
はい、では、劇団林光郡公演ブレスレス7月15日から下北沢のザ・鈴なりで上演です。31日までやっておりますので、ぜひサイトにアクセスしてチケットゲットなどしてみてください。みなみたいに、出てきてなかなかキリッとした役をやっておりますのでお楽しみに。さあ、3曲目は7月、南谷朝子で花火のこと。 Radio